それでは聖書をお読みいたします。聖書箇所、第3版の方は6ページ、2017年度版の方は6ページをお開きください。聖書箇所言ってましたけど、4章17節から26節です。はい、それではお読みいたします。カインはその妻を知った。彼女は身ごもってエノクを産んだ。カインは町を建てていたので、息子の名にちなんでその町をエノクと名付けた。エノクにはイラデが生まれた。イラデはメフヤエルを産み、メフヤエルはメトシェールを産み、メトシェールはレメクを産んだ。レメクは二人の妻を迎えた。一人の名はアダ、もう一人の名はツィラであった。アダはヤバルを産んだ。ヤバルは天幕に住む者、家畜を飼う者の先祖となった。その弟の名前はユバルであった。彼は盾ごとと笛を奏でるすべての者の先祖となった。一方、ツィラはトバルカインを産んだ。彼は青銅と鉄のあらゆる道具を作る者であった。トバルカインの妹はナーマであった。レメクは妻たちに言った。アダとツィラよ、私の声を聞け。レメクの妻たちよ、私の言うことに耳を傾けよ。私は一人の男を私が受ける傷のために殺す。一人の子供を私が受ける打ち傷のために。カインに7倍の復讐があるなら、レメクには77倍。アダムは再び妻を知った。彼女は男の子を産み、その子をセスと名付けた。カインがアベルを殺したので、彼女は神がアベルの代わりに別の子孫を私に授けてくださいました。と言った。セツにもまた男の子が生まれた。セツは彼の名をエヌスと呼んだ。その頃、人々は主の名を呼ぶことを始めた。はい、今日の説教は神なき文明と主の名を呼ぶ人々と題しまして、工藤先生にお話をお願いいたします。
皆さんおはようございます。一言お祈りしてから始めたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、今日も私たちに御言葉を持ってふさわしいところに導いてくださろうとしておられることを感謝いたします。どうかこの聖書を掲示してくださった御霊様ご自身が、お一人お一人の心の内に語りかけ、よくわかるように導いてくださいますようにとお願いをいたします。これからのひとときを御手に委ねて、イエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。今私たちは創世記からさまざまなことの始まりということについて教えられているところであります。本日は人間の文明の始まりというところが教えられていきます。人間の文明の始まり、それはカインの子孫によって築かれていく文明、いわば神なき文明というものであったということなんです。ちょうど吉田兄弟が復習してくださいましたけれども、前回の箇所で見たところはカインとアベルというところでした。クリスマスの前だったのでちょっと時間が空いてしまったんですけれども、アダムとエバにはカインとアベルという2人の息子が与えられていました。しかしカインにはアダムの罪が受け継がれていたのでした。カインは先ほど説明してくださったように、ふさわしくない礼拝を捧げた時に神様に受け入れられなかったんですね。その時に素直に自分の罪だということで認めていくのではなくて、自分がおかしいのではなくて神様がおかしいのだと自分で善悪の判断をしていったんですね。神中心ではなくて自分中心という心、 自分が神のようになりたいんだというそのような罪をカインは抱いていたんです。結果としてカインは弟アベルを憎み、人類初めの殺人を犯してしまいました。それでも神様はカインに何度も悔い改めの機会を与え、憐れみを示し続けてくださったんです。カインを殺す者には7倍の復讐を受けるという神様の宣言によって、カインに守りを与えていかれたのでした。罪人をすぐに捨て滅ぼしてしまうのではなくて、悔い改めて命を得させようとしてくださる、これが神様の一貫した憐れみの心願いであります。しかしほどなくするとカインはその憐れみの中にとどまることをせずに主の前から出て行ってしまい、ノデの地に住んだと言われているんですね。ノデの地というのはさまようという意味を持った言葉であります。命の源となる創造主を離れてさまよい続ける人生に出て行ってしまったんですね。このカインから神なき文明が起こされていくことになります。そして今日の私たちへの社会へとつながっていくんです。本日の説教の主題は、神なき文明というのはどのようなものであるのかということ、そして私たちキリスト者はこの文明社会の中でどのように歩んでいったらよいのかということになります。私は前職で自然食のお店をしていたものですから、よく文明否定派なんじゃないかと、文明を嫌っているんじゃないかと言われることが多いんですけれども、そういうことはないんですね。本来私たちに与えられている文明の用い方、つまり文化命令、全地を治めていく、管理する、生かしていくとはどういうことなのか、そういうところから私は前職を始めたんですね。現代の文明というのはもちろん良いところ、祝福もあるとともに影や歪みがどうしても入っているという、それが現代の文明だと思っているんです。それでは早速聖書に入ってまいります。17節と18節をもう一度お読みいたします。17節、カインはその妻を知った。彼女は身ごもってエノクを産んだ。カインは町を建てていたので息子の名にちなんでその町をエノクと名付けた。エノクにはイラデが生まれた。イラデはメフヤエルを産み、メフヤエルはメトシェールを産み、メトシェールはレメクを産んだ。でここに神様から離れて生きるカイン族のその後の歩みというのが言われています。カインがノデの地に移り住んでどれぐらい後のことかということは分かりませんけれども、子孫が増え広がりカインは町を建て始めたと言われています。ここに文明の始まりを認めることができます。神様のもとを去っていったのはカインだけではなかったようです。アダムの娘たちの中からカインの妻となるものが出てきたということなんですね。神様はご自分のもとを去ったカインとその一族が増え広がっていくこと、そして文明を築いていくことをお許しになられました。埋めよ、増えよ、地に満ちよ、そして地を従えよという文化命令、これがまだ残されているということが分かります。そして文化を作り出すための神の形、これもまだ残されているということがここから分かります。18節にカインの子供たちの名前がたくさん書いてありますけれども、メトシャエルという名前が見当たります。このメトシャエルというのは神の人という意味なんですね。神の人という意味現代においてもクリスチャンではなくても神様と関係のある名前をつけるという場合はありますね。よく使われる漢字に 愛とか恵みとか誠とか義とか、そういう字がよく使われることがありますけれども、こういうのは全て神様の性質を表す言葉になっています。歪んではいても神の形が残されていることによって良き歩みをしてほしいと願って子供に名前をつけるんですね。神様はすぐに裁きを下して、カインとその子孫を滅ぼすということはなさいませんでした。神の形を残し、また文化命令を引き続き与えることによって、いつでも本来の歩みに戻ることができるようにと、悔い改めの時間と、そして機会を与え続けてくださっているんですね。しかしカインはその神様の御心を知って、御心に沿って文化を作り出したわけではありませんでした。カインは弟を殺したということ、そして神様に背を向け続けているという罪を抱いていました。おそらくいつも心の中には、自分はどのようになってしまうのだろうかと、また先の人生はどのようになっていくんだろうかと、そのような不安や恐れがカインの心にいつもあったのではないでしょうか。不安な心を何とかして覆い隠していきたい、そして自分で自分を守っていかなければならない、そういう思いの結果としてカインは文明という力を求めていくのです。この先にあるのが今の私たちの世界ということなんですね。こういうことを聞くと、ある人々はこのように言うかもしれません。どうして神様は即座にカインを滅ぼして悪の芽を摘んでしまわなかったのかと。もしそのようにしてくれたら、今日のようにさまざまな悲惨、戦争、悲しみは未然に防がれたのではないのかと。つまり神はなぜ悪を放置するかという疑問、こういう声が聞かれるものだと思います。古い小説ですけれども、ロビンソン・クルーソーという小説の中でちょうど同じ場面がありましたので紹介いたします。無人島に漂流してしまったロビンソン・クルーソー、彼はある日フライデーという隣の島の原住民と出会うんですね。その原住民のフライデーは、天地を作られた神様がいるんだと、そして全てを支配しておられるんだということをロビンソンから聞いていきます。そこで彼はこのように質問するんですね。でも神、ちょっと片言なんですけども、原住民なら、でも神、悪魔ぐらい強くて力あるなら、なぜ悪を殺さないのだと、もう悪いことできなくなぜさせないのかと。ロビンソン・クルーソーはこう答えます。神は最後に悪を厳しく罰するんだと。フライデーは反論します。俺はわからない、なぜ今悪を滅ぼさないのかと。ロビンソン・クルーソーは答えます。それはこう考えればわかるだろうと。俺やお前がここで悪いことをして神を怒らせた時に、神はなぜ俺たちをすぐに殺さないのかと、それと同じことなんだと。神は俺たちに罪を悔い改めさせ、許しを与えようと待っておられるんだと、このように答えていくんです。神様はカインを滅ぼして私たち人間の歴史を即終わらせるということはなさいませんでした。私たちが悔い改めて救われるという道をお選びになってくださったということなんです。さて、神不在の生き方、これはレメクという人物によって極まっていくことになります。19節にレメクのことが出てきます。19節を読み出します。レメクは2人の妻を迎えた。1人の名はアダ、もう1人の名はツィラであった。 ここに言われているようにレメクは一夫多妻の祖と言われているんですね。私たち2章で学んだことですけれども、神様の本来お定めになった結婚というのは一人の男と一人の女が結婚するということでした。そこでふさわしい助け手という言葉が使われていたと思うんですけれども、これは互いが差し向かいになる、そのような関係を表していました。一つの人格と一つの人格が向き合い交わり一つとなることによって結婚が完成されていくということだったんです。しかしここ19節を見るとレメクは妻を一人の人格として尊重しているということではないようでした。19節を直訳するとこのようになるんですね。レメクは二人の妻を取った。その1の名前はアダ、その2の名前はツィラ、その1その2と、妻というよりなんだか道具とか自分の思い通りにするような、そのような感じを受けます。さらにアレメクが2人の妻を力によって支配しているということが23節24節から伝わってきます。23節、レメクは妻たちに言った。アダとツィラよ、私の声を聞け。レメクの妻たちよ、私の言うことに耳を傾けよ。私は一人の男を私が受ける傷のために殺す。一人の子供を私が受ける打ち傷のために。カインに7倍の復讐があるならレメクには77倍。この自分の力を誇るこの歌はレメクの剣の歌と古くから呼ばれているそうです。私の声を聞けと妻を支配しているんですね。そしてカインに7倍の復讐がある、この言葉はカインに与えた神様の守りの言葉であります。神の守りが7倍というなら俺は77倍なんだということですね。つまり自分の力は神様以上なんだということを宣言しています。その力を持って他者を排除し生きていくのだと、つまり神などいらないのだという思いがこの歌には込められているんです。レメクの祖であるカインは確かに人殺しをしましたけれども、その裁きを恐れた人物でありました。しかしその子孫であるレメクは殺人を堂々と宣言するものとなりました。時が進むにつれて罪が進み、また罪が常態化していっている様子がうかがわれます。これが神なき世界ということなんです。それぞれが自分の善悪で物事を判断していった結果であります。家族との関係であっても、また隣人との関係であっても、全ては自分のため、自分を守るということが中心になってしまうんですね。本来であれば私たち人間は神の形に作られたものですから、神に従い隣人を愛し地を生かしていくはずなんです。その歩みが正反対の方向に向かってしまっているのがカイン族であったんですね。そしてこのレメクの子供たちから文化が具体的に発展していったということが書かれています。20節から22節にあのことが書かれています。20節、アダはヤバルを産んだ。ヤバルは天幕に住む者、家畜を飼う者の先祖となった。その弟の名はユバルであった。彼は盾ごとと笛を奏でるすべての者の先祖となった。一方ツィラはトバルカインを産んだ。彼は青銅と鉄のあらゆる道具を作る者であった。トバルカインの妹はナーマであった。でここに牧畜業、そして芸術家、そして鍛冶屋、現代でいう鉄工業ですね、その始まりが書かれています。家畜を飼う牧畜業は先ほど見たようにアベルが カインの弟のアベルがすでに羊を飼っていたのを私たちは知っています。しかしここで言われている家畜というのは特に牛などの大型の家畜、また大規模なものを指す、そのような言葉が使われています。おそらくは畜産によって財産を蓄えていく、そういう様子が描かれているのだと考えられています。生活の糧となる畜産、また私たちの心を満たしてくれる芸術、またあらゆる技術や道具、これらすべては神様が与えてくださったかけがえのない恵みであります。今日私たちは本当にこの文明によって生かされ、助けられ、祝福を受けているものであります。しかしここの文脈は神を認めない文明という、そのような文脈なんですね。神を認めない文明、神様が養ってくださるということが信じられない、そのゆえに家庭を蓄えていく、また心の虚しさを埋めるために芸術が必要になってくる、そして敵から自分を守るためにとどんどんと道具を発達させていくという文明であります。神なき文化がもたらすというものはもちろん人の幸せ、祝福という側面もあるんですけれども、同時に負の側面がいつも付きまとうものだと、そういうことを表しています。フランスの社会学者の、社会人類学者のロジェ・カイヨワという人が、ここを指摘しているんですね。彼のロジェ・カイヨワの戦争論という本の中に、こういう指摘があります。文明とか科学というのは平和な時代でこそ発展していくものなんだと、まあそのように考えられてきました。それなのにです、平和な中で文明や科学が発展していくのに、文明が発達すればするほど戦争は悲惨なものとなり、兵器は進化し、大規模な破壊的な戦争が行われているという、こういう歴史があるんだという、この矛盾をロジェ・カイヨワが指摘しています。なぜ平和から生み出された技術によって戦争が生み出されてしまうのか、それは神なき文明というところに答えがあるのではないでしょうか。神様は私たちを神の形として作ってくださいました。文明を作り出すことのできるものとしてくださいました。これは人間に与えられた特権であり恵みであります。その文明は神を愛し、隣人を愛し、地を正しく治めていくため、そのためのものとして与えられています。そして結果として私たちは神様に感謝して、ますます神様を褒めたたえて、ますます神様により頼んで生きていくものとなるために、これが与えられています。しかし神様を離れ、罪に支配された中で文明を用いるときに、どうしてもそれが人を傷つける道具になってしまったりとか、または自分の利益を得るための手段ということになってしまうんです。ついには文明は神なき状態を埋めるための偶像と化してしまい、手放すことができなくなっていくんです。神に栄光を期すことのない社会、すべてを自分の力として誇り高ぶっていく文明が生まれていくということなんです。そのような文明は人を幸せにし、祝福を与えつつも、同時に人を縛り、また誰かの犠牲を土台として成り立つものとなってしまいます。この影の側面を持つ現代の文明、これは神を離れたカインの歩みから出てきたものだと聖書はそのように教えているんです。で、今日は神なき文明という少し暗い話になってしまいましたが、最後にほっとする一言を見て終わりにしたいと思います。25節から 26節のところです。25節、アダムは再び妻を知った。彼女は男の子を産み、その子をセツと名付けた。カインがアベルを殺したので、彼女は神がアベルの代わりに別の子孫を私に授けてくださいましたと言った。セツにもまた男の子が生まれた。セツは彼の名をエノシュと呼んだ。その頃人々は主の名を呼ぶことを始めたと、そのように言われています。今日見てきた通り、神様は人間の歴史を直ちに終えるということはなさいませんでした。それを存続させ、回復の道、救いの道を備えるということにしてくださったのであります。神を信じる人アベルの代わりとして、セツの子孫が生み出されていくんです。セツの子供はエノシュという名前です。このエノシュというのは弱い人間という意味を持つんですね。つよし君っていう名前よく言いますけれども、弱し君っていないですよね。どうしてこんな名前をつけたのでしょうか。はっきりしたことは書かれていないので言えないんですけれども、もしかしたら生まれた子供の体が弱くて生きていくのが難しかったのかもしれません。自分ではどうすることもできないところに置かれた両親は、愛する我が子が何とか生きていけるようにと一生懸命主の名を呼び祈りをしたのではないでしょうか。神様は祈りを聞いてくださり、神様の力によってエノシュ君は生かされ、両親は神様に感謝を捧げ、神様に栄光を期していったのではないでしょうか。ここに書かれているように、人間の弱さというところから信仰者の系譜は生み出されていきました。信仰者というのはカイン族のように自分の強さを誇るものではないんです。セツ一族のように自分の弱さを認めて、ただただ主を呼び祈り続ける人、これが誠の信仰者というものであります。イザヤ書の43章7節にこのように言われています。今週の御言葉になっていますので、週報のお持ちの方はご覧ください。イザヤ書の43章7節、私の名で呼ばれるすべてのものは私の栄光のために、私がこれを創造した、これを形作り、またこれを作った。私たちはとっくに滅ぼされてもおかしくないもの、神を離れて生きるものでありました。しかし主の憐れみによって、私たちはイエス様を信じることができ、すべての罪が許されて、今は主の御名で呼ばれるもの、主の名で呼ばれるものとされています。さっきほどのイザヤ書に書かれている通り、主の名で呼ばれるすべてのものは私の栄光のためにこれを作ったんだと言われているんです。時に私たちはカイン族のような栄えた人々を見ると、自分は祝福されていないのではないかと感じてしまうことがあるかもしれません。しかしあくまで私たちの存在意義、私たちが作られた理由というのは、自分の栄光、自分の強さを表していくことではなく、自分の弱さの中で神の栄光を表していくこと、これが私たちの存在意義であるんです。ウェストミンスター小教理問答問いの1です。人の主な目的は何であるか、人の主な目的は何であるか。答え、人の主な目的は神の栄光を表し、永遠に神を喜ぶことであると、このように教えられている通りなんです。私たちの日々の生活、また仕事、また教会生活、これらすべて大変な時もあるし順調な時もあります。しかしすべての出来事について神様を認めて、神様に栄光を期して歩んでいくものでありたいと願うんです。 その歩みの中で私たちは家族、隣人、そして全ての被造物の間で良き関係を結び、神様が初めに意図された通りのこの人生となっていくんです。私たち自身には壊れたものを回復していく力はありません。しかし全能の主が新しい創造をしてくださると聖書には約束されています。この創造主なる主、救い主なる主にただただ私たちは祈り求めて歩んでいきたいと願っています。お祈りをいたします。憐れみ深い天の父なる神様、あなたから離れて自分が神のようになっていた私たちをすぐに滅ぼすことをせず、歴史を存続させてくださり、その先に今の私があることを覚えて心から感謝をいたします。さらには死後裁かれることがないよう、イエス・キリストの十字架による救いの道へと導いてくださったことを覚えて感謝をいたします。これからの私たちの歩み、与えられている生活、芸術、また道具や技術、これら一切を主からのものとしてあなたに感謝して愛の技に用いていくことができるように導いてください。主のご栄光が私たちの弱さの中で、また祈りの日々の中で表されていきますようにとお願いをいたします。イエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。